本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書10章の14節から15節です。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。それでは本旦にマリさんに証しをしていただいて、その後分かち合いの時を持ちましょう。
おはようございます。以前も、以前に皆さんにお祈りの課題で、言ったんですけども、ちょっと職場のですね、例の件がどんどん、まあ、エスカレートしてきまして、先週はもうなんかもう、手を変え、相手を変え、噂を流される。そして信頼を回復する。またそしたら別の人に、もう意固地になって、もう向こうも、こう、どんどんエスカレートしてですね、人を変え、もう永遠と続くんですよ、それが。で、もう私もすごい疲弊してしまいまして、以前、神様に委ねることが少しできるようになりました、なんて言ったんですけれども、もうなんか、心がとてもささくれだってですね、あの人をどうにか消し去ってください。あの人をどうにか止めてください。とか、あなたを信じて、あんな人じゃない人間で感謝しますというような、なんかもう本当に呪いにも似た祈りを私もするようになってですね、やけっぱちの。でも疲れて毎日仕事に行って、で、こう、ね、帰ってももうイライラして、ぐっすり眠れる日も少ないっていうような週でした。で、そんな時に、毎週、担当する年のクラスは違うんですけども、火曜日かな、2歳児の一番小さいクラスの、を担当しまして、その日に、ジョナスっていう男の子が、でっかい、恐竜の顔がついた、T シャツを着てたんですね。で、わあ、ジョナスかっこいい恐竜のダイナソーの T シャツだね、とかって言って、私がそのジョナスの T シャツの恐竜の口のところに、あ、痛い、先生噛まれちゃった、恐竜に指取られちゃった、あ、亡くなった、みたいなことをやってたんですね。そしたらやっぱり2歳児ってすごく純粋で、あ、大変、ジョナスの恐竜が、先生の指かんって、先生指がないみたいな感じで、ちょっとこう、みたいになる子もいれば、みんなジョナス15人ぐらいがジョナスの周りに集まって、こういうふうにこう覗いてみる。で、ジョナスはジョナスで自分噛まれないけどな、みたいな感じで指をこうやって、恐竜の口に当ててるんですよ。で、なんかこう、子供って、まあ日頃思ってるんですけど、すごい単純で、純粋だな、でまたちょっとそこで可愛いな、癒しだなって思う瞬間があったんですけれども、そう、こう、でも子供って大人のことを、単純に何でもかんでも、どの大人のことでも、信頼するわけじゃないんですね。やっぱり私も入った時は、なんとなく距離感があって、こう、信頼、この人は、本当にケア、自分にとってのケアギバーなんだ。守ってくれる、見てくれる存在なんだっていうのを、彼らがこう、本能で信じられるまでは、やっぱりちょっとこう、遠くから見てるみたいな感じのことがあって、今になったらもうなんか、やはり先生の言うことが全て、で、先生が与えてくれるものが、全て、楽しい、ありがたい、みたいな。例えば、私が、こう、下手ながらにプリンセスの絵を描いたりしたら、え、先生、これ持って帰っていいの？今、自分のカビに行って、バックパックに、入れてきていい？お母さんにプレゼントする、みたいな。そういう、そんな私のすごい下手な絵でも喜んで、なんかこう、お母さんにプレゼントしたいからとか言ってくれる。与えるものをそのまんま喜んでくれて、で、やっぱりもう本能として、この人は自分たちを見ていてくれる人、守ってくれる人っていうのが、 こう安心感が伝わ、安心感っていうか彼らからの信頼、先生好き好きっていうのがすごく伝わってくるんですね。で、親、ただの、その保育士としての私にさえそうなんだから、親への信頼とか、親から与えられるものへの感謝っていうのはもう、多分、もっともっとなんか絶大なものなんだろうなって思う瞬間が、ありました。で、そうですね。そういう、私がこの一週間、そのささくれだった祈り、呪いにも似たような祈りをしている中で、神様に絶対的に、このことを通して、まあ、こういうことはちょっと今続いているけれども、神様が、神様に委ねて、信頼して、こう、どうにかし、最終的にはどうにかしてくださるっていう、絶対的な、父としての信頼っていうのが、こう、本当に、純粋な信頼。神様がさっき、マルコの中で言った、子供のように神の国を受け入れるものではないと、決してそこに入ることはできませんっていうのは、本当にこういう絶対的な、神様への信頼なんだな、保護者、そして、ガーディアン、ケアギバーとしての神様への信頼っていうのが私はもう心がささくれだって今のことに やったらやり返すというか、どうなってるんですか神様、どうにかしてくださいよ、もうあの女どうにかしてくださいよっていうような、もうイライラした、ヘルプしてください、ヘルプしてくださいって求めるばっかりの祈りになっているなと思いました。で、そのことを通して、わ、子供って、毎日感じてることなんですけども、単純だな、純粋だな、本当になんか動物的に、この人は安心できる人って信じてるんだっていう、純粋さっていうのをもう一回、思わされたのと、その時に思い出したのが、皆さんご存知のように、私は日本で、クリスチャンファミリーに育ちながら、名ばかりのクリスチャンで、子供が生まれた時に、子供が生まれて半年後に幼児洗礼を受けたんですけども、それにもかかわらず、育児が忙しいからって、当分ずっと教会にも行ってなかったし、もちろんこの子も生まれた時から日曜学校っていうのを行かせたことがないんです。その中でも、ちっちゃい頃から、例えばミルクを授乳するときに、神様、今日も美味しいミルクをお腹いっぱい、与えていただいてありがとうございます。とか、一緒にいて見守ってくれて、あったかいお布団の中で寝れてありがとうございます。アーメン。っていうふうに、毎日寝る前に祈るようにしていました。で、教会にも、教会学校とかにも行ってないので、で、私もどういうふうに神様の愛がとか、イエス様っていう人がいて、ジーザスっていう人がいて、ナザレで生まれて、大工さんの息子でって、そういう話は、一切聖書の話はせずに、ただただ、ジーザスっていう人がいてね、今、見えないけれども、ずっと見てくれて、守ってくれて、そして、こうやって美味しい、ご飯が食べれたり、ミルクがお腹いっぱい飲めたりするのも、ジーザスが守ってくれて、一緒に与えてくれてるんだよっていうふうに、朝晩、そしてミルクの前とかに、お祈りをするようにしてたんですね。で、聖書のそのもの、ストーリー的には一切お話ししたことなくて、そんな、0歳から1歳、1歳から2歳になる子にそんなこと言っても、どうしてわかんないんだろうなっていうことでトライしたこともないです。で、もちろん、母も熱心なクリスチャンで、これも以前言いましたから、朝4時から鳥の中、閉められたような声で賛美をするような、お祈りから始まるような母でも、テオちゃん、 一緒に賛美しようねとかっていう子供賛美歌を賛美したりとか、ばあちゃん、いつも、ばあちゃんが死んでも、天国でイエス様とケオちゃんのことをお祈りしてるからねとかって、そういうのは聞いたことありますけども、母がその聖書的に聖書箇所がとか、イエス様っていう人がいてっていうのを彼に聞かせている、話して聞かせてることも聞いたこともありませんでした。だから、ある日、そのお祈りを寝る前に、その寝かしつけの時にお祈りをしてたんですけれども、2歳になるかならないか、まだたどたどしい言葉、あんまりよく喋れない年齢だったと思うんですけども、お祈りをしてたら、まあ、いつものように、神様、今日も一緒に、いて守ってくださってありがとうございます。ミルクを、あったかいミルクをいっぱい、お腹いっぱい与えてくださってありがとうございます。っていうような、もういつも通りの単純なお祈りをしている途中に、ね、マミー、ジーザス、ここ、痛いよね。ここ痛かったよって突然言い始めるんですよ。で、なんかちょっと、まあ悪い意味じゃなくて、ゾッとしたというか、そんなことを、誕生のことも話したこともなければ、その十字架につけられて、なんて話したこともなければ、まあそういう神様がいて、あなたをいつも見ている、守っているっていうことも単純なお祈りしかしたことなかったんですけども、その言葉も、拙い子供が突然にそのお祈りの途中に言い出したんですね。まあ、それはそれで、なんか、しばらく経って、また何ヶ月か経ったら、またその寝かしつけのお祈りの時に、今度は脇腹を刺して、ジーザス、ここ痛いね、痛いだったね、とかっていう。で、やはりそのことを通して、なんかこう、まあ、それを夫とかに言うと、知らないうちに、なんか、ババって呼んでたんですけども、私の母が言ってんじゃないのみたいな、そんな、みたいな、こう、全くやっぱりこう、そういうことを一切信じる人ではないので、で、まあ、そういうのも。で、母に聞いても、いや、話したことないって言うし、なんか、まあ、それはそれでも、自分の中だけに、こう、とどめたんですけども、その中で、私はやっぱり、天の御国もあるし、霊的に見えないもの。そして、子供ってやっぱり本能的に私たち、長く生きてきて、この世の中で、そうやって憎しみや、傲慢さや、それを覚えた私たちより、やっぱりその霊的なものにすごく、こう、近くて、見えないものとか、そういうなんか、ものに、すごく近くて、それを感じる。それを見たと素直に言える。そういうのを知ってるって言えるんだなって私はなんか信じたんですね。確信をした瞬間だったんですね。で、その見たこと、その話したこともない、ジーザス一生涯、生涯っていうのを話したこともないけれど、とも、彼、その幼子の中では、やっぱりそういう霊的なものを知ってるんだ。イエス様のことを知ってるんだ。って思って、またそこで、イザヤの中のちょっと何章か忘れたんですけども、私に聞け、体内にいる時から、担われていて、生まれる前から運ばれたものよ。あなたは、年をとっても、私はずっと、同じようにする。もう、ずっと私がそうして、あなたが生まれる前から、あなたを見て、私はそうしてきたから、なお、ずっと、私はあなたを運んで、あなたを、背負って救い出そうっていう、このすごい力強い言葉っていうのを、思い出して、そうだよなって、その時思ったんですね。でもやっぱりこうやって日々の生活、日々に嫌なこと、日々に降りかかる困難の中で、その子供が持つような純粋な、もう お前は生まれる前から母の胎にいる時から私はあなたを見て、あなたを取り出してここに運んできた。そして死ぬまでもこのなおなお永遠にお前を背負って運んで救い出す。いつだって救い出すっていうふうに言ってくださっているのに、もう本当くだらないなんかやれ無視した変な噂を流された私の教科って周りからどう見られてるんだろうとか、そういう余的なことに心がすごい騒がされて、で、一人でなんか朝、もう、8時間、仕事場です。ずっとそう。帰ってももうカッカカッカして寝られない。で、祈ると言ったらあの女を取りさせてください。とか、なんか、そういうこう、こう汚らしい心の汚れたような祈りを神様にぶつける。うん、っていうのが、ちょっと、この子供を相手にしていて、その純粋さとか、もう本当にこの人は私たちをケアしてくれる人なんだ。この先生が与えてくれる絵ってすごい可愛いとか、この先生が追ってくれる、そんなくだらない、こう、紙切れに描いたような絵とか、ちょっとちっちゃい、こう、紙切れで折ったような、折り紙みたいなんでも、もうすごい与えられたものをそのまんま喜ぶ。そのまんま信じて先生がくれたものだから好きとか、そういう神様から与えられたものだから、から絶対的に信じて、うわぁ、嬉しい。感謝します。恵まれています。って、まあ言えない、この週だったなって、ちょっと思い返、その子供の純粋さを見て、また過去のその過去にあったその不思議体験というか、私の息子が言ったことも思い出しながら、そうだよな、生まれる前から知ってるんだよなっていうようなことも思い出しながら、思い出さされた、振り返らされた、1週間だったんですけども、また、新しい1週間そういうことがありながらも、また、立ち返らせる、何度も祈りながら立ち返らされる一週間なんだろうな、って、自分の弱さも覚えています。以上です。
はい。ありがとうございます。それでは、ふまりさん、ご苦労様です。ご苦労様です。もう自分のことのように。こう話を聞いていましたけれども、じゃあ私は司会者なのでまずひささんから行こうかな。
そうね、マリさんの話聞いてていろいろなことを思い出してました。本当にいろんなことを。うちにはですね、うちにはないけど姉のところには子供が4人いるんですけれども、自分がアメリカに留学して1年経った時の夏休みに夏休み3ヶ月丸々日本帰ったんですね。その時に一番上の姪っ子が3歳になる直前ぐらい、ちょうど夏に帰ってる間に3歳になったんですけど、これがもうませがきでですね、夜は我が家の前で花火とかしてあげるんですよ。線香花火とかそういうのね、2歳半か3歳になる直前ぐらいで、でなんかそういうの遊んでて、次の朝自分がもう結構遅めに起きたんですよ。10時半とか11時とか。それで洗面台の前で髪をいじってました。そしたら姪っ子が来てから、おっちゃん今日花火やってくれる、昨日やったじゃねえかとか言い返したら、今日もやってよとか、おっちゃん今日忙しいかもしれんなって言ったら、自分が髪を溶かしてのじーっとこうやって見つめて、分かった、女の人とデートでしょとかでね、まだ3歳にならないガキがですね、言うわけですよ。そういうマセガキだったわけですね。で、別の日には、そいつがなんか悪さしてたから、自分が叱りつけてたんですね。そしたら、こうやって睨み始めて、そこにうちの母が入ってきて、どうした？はい。そしたらなんか、その姪っ子がですね、久原おじさんと喧嘩してるのとかいう感じでずっと睨むわけですよ。そういうね、ませたガキだったんですけど、ある時、おっちゃん、ママどこに行ったか知らないって言ったら、そこで自分も意地悪なもんでね、ママはな、確かさっきドラえもんが食べてたと思うよとか言ったわけですね。ドラえもんが食べちゃったと思うよって言ったら、それ本気にしちゃってですね、私のママなのにとか泣き始めてね、ちょっと待ってみたいな感じで、こっちも慌てて、 追っかけてってですね、冗談だよ冗談とか感じで言うんですけどね、本当なんかその時こんなマセガキでもそういうことをね、単純に信じちゃうんだとか思って下手なこと言えないなとか思ったんですけどね。かと思えばうちの親父はそのもちろん親父は変わり者でですね、自分が小学校3年生の時、これ前話したと思うんですけど、小学校3年生の時にクラスの、まあ、同じクラスだった子がうちの父ちゃんは自民党なんじゃけど田辺君とかは何なんって聞いてくるわけですよ、3年生ですよ。これでなんか知らん、今日帰ったら父ちゃんに聞いてみるとかって、晩ご飯の時にですね、なんとか君のところは自民党なんじゃと、父ちゃんは何なんって言ったら、しばらく黙り込んでですね、あれなんとか党とかいろいろあるけどの、名前だけでの、あれはみんな自分が先生って呼ばれたいけいろんな組を作るんよって、小学校の3年生にですね、そういうことを説明するわけですね。で、まあ、そんな感じなんで、親父っていうのは、まあ、日本の教育の仕組みに関してもですね、いろんな愚痴みたいなのを小学生の頃、自分が小学生の頃からいろいろ言ってきてですね、もう中学校になる頃には自分は政治家のことのもですね、学校の先生のことももう信用できないようなマセガキになってたわけですね。でもだからといって自分が賢かったっていうんじゃなくて、もちろん子供なりに純粋なところはいくらでもあって、いろんなことで騙されたりですね、そういうことあったんですけど、一つ覚えてるのは、なんかこれも前話したかもしれないけどね、ちっちゃい頃ってほら、昨日もそういう話がちょっと出たんですけど、学校から帰ったらすぐ友達のとこ遊びに行くじゃないですか、ね、友達のとこに遊びに行って、で夕方夕飯ができるぐらいに帰ったりするわけですよ。で、川の上のね、橋を通るときに見るそのガキの時の夕焼けってやけに綺麗なわけですよね、大人になって見る夕焼けよりも。今夕焼け見てもなんかああ、これからまた子供を迎えに行って、その後空手連れてって、どうせ嫁さんが帰ってくるの遅いから空手にが終わった後も自分が夕飯の準備してとか、そんなことばっかり考えながら夕焼けを見るんですけれども、子供の時の夕焼けってなんか綺麗で、今日も一日が終わったかなとかね、ガキのくせにね、考えたりするわけですよ。でもなんかそういう時の純粋さってどこに行っちゃったんだろうとか、すごいね、大人になって思うんですよね。だから、いろんな経験とかいろんな知識を積み重ねるのはもちろん必要なんですけれども、そういうものが邪魔をして純粋さっていうのがなくなるのかなというのをすごい今日話を聞いてて感じたんですね。それで思い出したのがこの絵です。よく SNS で出回ってる絵なんですけれども、英語で書いてあります。もしも今日ですね、イエス様が5000人に魚とパンを食べさせようとしたらこうなるって話ですね。ここの人なんか、私は菜食主義者だからそんなものを食べなませんって文句言ってるわけですね。で、ここの人は、その魚って本当に水銀がないってもうテストされてるのってやつ。で、この人は、そのパンってグルテンフリーなのっていう文句を言ってるんですよね。だから、まあ、もしもイエス様が私たちにやなんか養を施す、なんかくれるっていう時は、なんかそれに対して、言いがかりをつける知識を貯めてるがゆえに、言いがかりをつける我々がいるんじゃないかという、まあそういう意味でのまあそれをパロった絵なんですけれども、なんか本当にそういうとこないかなって思うんですよね。純粋に神様の愛、イエス様の福音を受け入れようとするよりも、今のね、多くの人たちは聖書を使って自分のアジェンダに対するなんていうかな、ネタにする、聖書を使って人のことを攻撃するということがすごいある中で、本当に純粋にイエス様の福音というのを受け入れようとしているのかどうか、すごい疑問というか気になるところです。長くなっちゃいましたけど、な感じでいいですか。はい、
それでは記事さんお願いします。
なんかいろんな問題を抱えていらっしゃる、そして最初の問題に関して、なんか、なんとなくこの、人間ってなんか人をいじめる、なんかそういった、罪が やっぱあるのかなとは思ってるんですよね。それによって、その人がなんか、得るものって何なのかなとか。まあ自分はこの、まあ、昔、中学とか高校時代の時に、いじめることっていうことに関しては全く興味なかったんですけども、その、いじめられてる友が結構いて、結構じゃないね。まあ、一人二人いて。で、やっぱり友だからこう、助けなきゃいけないっていうのがあったんだけども、まあ自分自身もやっぱり怖いもんで、その、何もできないから、どうやろうかとか、まあ、考えた時期もあって、で、まあ結局はなんか、自分はなんかその、ずるい男だから、その、裏でそいつをやっつけようとか考えて、なんか、やったことあるんですけどね。そのいじめてるやつらをね。で、まあ人間ってなんか、いじめる方もいじめられる方も、される方も、もちろん問題があるって言えば問題があるんだけども、やっぱり人間って、なんていうか、なんとなくその、刺激とかそういう、なんていうのかな、そういうのをなんか求めてるっていうか、やっぱり神様以外、神様がなかったらそういう、なんていうか、そういうことでしか、この、喜びを感じられないっていうか、もちろんいじめる方なんかは、やる方ですよね。そういうのがなんとなくこの、悲しい動物ですよね。本当だと思って。動物だったら、その、まあ動物の世界のいじめとか、ね、そういう、脅かすようなことをやるけれども、それはまたちょっと違うと思うんで、単なる、もう単純にこうストレートに行っちゃう。こいつを食いたいからとかね、そういうで、かかっていったり。そういうもんでしょう。人間っていうのは本当に、狡猾で、なんていうか、理解しがたいものだと。あと、まあ、その、次に言われた子供の件なんですけども、まあ、子供に関しては、その、私は子供もいない、ちょっとわかんないんですけど、でも子供って、結構大人よりも、この、怖い部分があるんですよね。と思うんですよ、自分自身。例えばそのイエス様を信じるっていうことは全てに信じちゃうかもわかんないけども、なんかこの、された時に、意地悪とかされた時に、その人が俺を脅かしてるとこ、ストレートにしか考えられないから、もうどんどんこういっちゃって、ハマっちゃう。その、なんていうか。大人だったらその、意味とか考えるじゃないですか。その、なんでこの人はこういうふうにですか。で、まあそういう、ことも、ちょっと子供っていうのはちょっと怖い存在っていうの。まあ三島由紀夫の小説に昔読んだことありますけど、ちょっと名前忘れたんだけど、なんかシングルマザーの、子供が、新しい父が来て、その、父がすごい、その、嫌な、新しい父が嫌な父で、で最終的には、その子供たち、友達らと、その、新しい父を殺しちゃうっていう、なんか、すごい小説だったんですけども、と、子供、それはまあ、5、6歳の子供でしたけど、なんか、だから、まあ、イエス様を信じることにおいて、その、 ストレートに行くっていう、その考えのところをイエス様は取り上げていたのかなとか、思いました。ちょっとまとまらなかったけど、まあ、そういうことです。
それでは、ちかこさんお願いします。
そうですね、なんか、私もなんか、あまりさんの話聞いて、よく、はい、わかります。やっぱり、子供のね、ことでも、やっぱりその、なんて言うんだろう、やっぱり子供って、本当ストレートにとか純粋っていうのも、やっぱり今のことしか考えてないじゃないですか。本当に今っていうか先のこととかも分かんないし、多分そこまでまだ考えるというか、そういうね、なんか能力じゃないんですけど、まあ、そこまでいかない、本当に今のことしかなんか考えてないというか、全部何もかもなんか今じゃないといけないというか、今なんかそういうのがなんかすごい、まあ、純粋なんだけど、でなんかやっぱりね、大人というか私たちはなんかそう、こう今のことじゃなくて、その今のことを起きながら先のことも考えてしまって、過去のことも考えてしまって、それが全部一緒になって、なんかわーみたいな、なんか爆発するみたいななんかそういうなんかね、なんか考え方がこう全部一つのことを、なんかいろんなことがいっぱい入ってきて、それでもっともっとどんどんどんどん大きくなっていくっていう、なんか私はそういう感じなんですけれども、でも子供って本当に今のことしか考えてないから、それですごく純粋なんだなというのもこう聞いてわかるし、でやっぱりなんかね、なんかマリさんもその、ね、大変な中だけど、でもそうしてなんかやっぱり神様がマリさんの今のこの仕事を与えてくださったのも、やっぱりその中でもやっぱりそういうなんか子供、あのね、子ども保育、あの子どものと一緒にこう、あの一緒に毎日あのね、会っていろいろこう、あの親しくやりながらでも、やっぱりその時間もやっぱり神様がマリさんに与えてくださっていることで、でマリさんがそういう子どものね、なんかこう先生のことをこうなんか、あの大切にしてくれてるって、そういうね、あの男の子の話でもすごくそれもやっぱりなんかいろいろな周りがあっても、やっぱりそういうことを感じさせれるっていうのが神様すごいなとなんか感じたし、もしね、今もまだこういう中でもそういう時こそその場所に戻って、こういうなんか子どもたちのね、マリさんのあのことをこう会話とかのこととか、そういうことをもし買ってきた時にこう振り返って、それを思えば少しちょっとでもなんか心があの一瞬だけでもで、なんかこうカームになるかなと、なんかどうかなとか思うんですけれども、うん、でも本当にこういう中でもイライラしながらでも、やっぱりそういう場所にいるって、子どもたちの中でそういうなんか与えてくださってるのも神様すごいなと思うし、でやっぱりなんかね、マリさんもやっぱり周りのことじゃなくて、やっぱり神様が全部知ってるし、その真実も知ってるから、別に他の人はね、本当これも難しいけど、だってやっぱり気になるじゃないですか、やっぱり周りのこととかイライラするし、でもやっぱりそのやっぱり神様が全部知ってるし、やっぱり自分なんかもう自分の信頼してる人もそのことも知ってるし、だからそう、だからそういう時ってやっぱり自分をなんかやっぱり一番大切にしてくださいとか、はい思います。なんかもっと自分をね大切にしてくださいって、なんか周りのなんかうん、いっぱいイライラとかするのもやっぱりそれも毎日まあ続くかもしれないし、でもそういう時こそやっぱりふっとこうか子供のことね、あの会話のこととか思い出したり、そうなんかちょっとでもこうそのイライラさからこう離れることを考えるというか、それを持ってくれば少しでもなんかそのイライラさが、ね、少なくなって、なんかそうなればいいなとはあの祈ってます。でもはい、でも ね、そう言うのは簡単ですけど大変なことも分かるので、まあ、お祈り続けますけど、はい、でも、うん、なんかよく分かります。なんかシェアしてくれてありがとうございます。はい、
幸子さん、じゃあ次お願いします。
はい、まるちゃん大変ですね。なんか一時あの状況良くなったって言ってたけどまだ続いてるみたいで、なんかね、あのいい解決方法があるといいですね。であとまりさんも、スイッチ つけられるといいですね。仕事が終わったらプチッとそのスイッチを切ってね、うちに帰る、途中で多分車で通勤してると思うんだけど、帰る途中にね、そっからはもう考えない今夜の美味しいご飯のこととかね、なんか美味しいものを食べたり、今日はじゃあ今日はすごい頭に来たから甘いもの食べちゃおうみたいなね、なんかそうやって切り替えが できると、あのなかなか切り替えできないからあの大変なんだと思うけれども、そのなんかスイッチってね、あの心がけてスイッチつけていくと少しそれができればあの多少は楽になるかなって、うん、思います。でも本当にね、あの小さい子どもたちの毎日の触れ合いであの心洗われて、あのマリさんにとってすごく、なんだろう、いいお仕事なんだと思うんですよね。だからね、そういう自分にとって心が洗われる仕事ってなかなかないので、あの長くそこで勤めていけるといいけれども、ね、なんかうまくいくといいですね。で、子供ってすごい面白いですよね。私もあのフルタイムの仕事は普通の会社のオフィスの仕事なんだけれど、副業で子供の作文を見てるんですよね。で、全米の小学校1年生から高校生までボンボン作文を送ってきて、でそれを選んで毎週あの新聞の1ページに編集するんだけれども、これね、週末に私はその仕事するんだけれども、あの新聞の経営が難しくて全然ギャラがもう出なくなっちゃったりとか、もうこんな大変なのにやめてやると思いながら、やっぱりその1週間に一遍その子どもたちの作文を読むっていうのはものすごい、なんだろう、考えさせられるし、あの自分のもうね、大人になっちゃって、もう大人というかもう老人になっていく、その思考とは全く違う子どもたちの感受性とかものの考え方とか触れるのはすごくね、貴重な体験で、そうだったよな、自分も小学校の頃こんなこと考えてたよなとかね、思い出して、あの週末だけなんだけれども、すごくいい時間を持たせてもらっていて、もう本当に時々子どもの作文で泣いたりするわけよなんかもうこう、あの小説とかそういう大人が書いたものじゃなくて、子供が本当にね、そのまんまの思いを書いてるから、余計なんていうのかな、ストレートにあの心に伝わってくる。で、そういうやっぱり、あの子供は残酷でもあるし、正直だし、遠慮もないし、あのその分ストレート、いろんな物事がストレートで羨ましいなって思いますね。なので、うん、なんかよくわかんないけど、そういう子どもの思いとかに時々触れて考える。立ち止まって振り返る時間が持てることは本当に私は感謝してます。で、なんかよくまとまらないな。マリさん頑張ってください。以上です。
じゃあ、まあ、私がマリさんの話を聞いて思ったことは、なんか私、マリさんの話すそうだよな、マリさんの話すことそうだよな、そうだよな、と思うところがあり、だから多分こう行動のパターンとか思考パターンとかが似てるところがあるんだけれども、私もそういうふうな、働いていて、それでそういうふうな、大変な、似たような目にあったことがあって、それで、私はね、神様に、話してしまうんだよね。マリさんが今言ってるみたいに、こう、お願い、祈るとかそういうふうなこともあるんだけれども、もう、こういうことがあって、すごい嫌だっていうふうなことを、もう、話してしまって、で、自分の中の、ぐだぐだな思いとかも、全部こう、見せてしまうんだ。うん。それで、神様の前だから、もう全部もう最初に分かられてしまっているって、どんなに隠しても、心の中隠しても、もう最初に分かられてしまっていると思うから、全部話して、それで、自分が落ち着くまで、子供の時になんか嫌なことがあると家に帰って、親には、ああ、こういうことあったよ、みたいな感じで話すように、もう話してしまうっていうところがあるんだ。だから、うん、そういうふうに、しているっていうふうなところがある。それで、さっきの子供のようにっていう話だけれども、私も小さい時に、ふとした瞬間に、私は、神様に愛されてるんだな、と、すごく強く確信している時が、小さい時って幼稚園の時とかだと思うんだけれどもあって、あまりにもそれが幸せで、楽しくて仕方ない気持ちの中としては、楽しくて仕方がないっていうふうなことって、幼稚園ぐらいの時にあったんだと思うのね。それで、前これはマリさんにとヒサさんがいる時に話したんだけれども、私の妹が、うつ病にかかって、それでそれを、脱するために心理療法科のところに自分でもう意を決していき、その心理療法科の人が、夢分析をする人だったので、毎回夢を分、本当に、やる気あるのって言われて、もう本当にこういう自分が嫌だから、すごいやりたいですっていうふうなことで、そのおじいさんの心理療法科の先生に頼み込んだんだって。それで、毎晩夢をつけて自分の心の中を整理していったって言って。で、で、何回ももううつ病が治っても、それでも自分を整理するために、そういうふうにやって続けていて、そしたら、ここで話したことなんだけれど、マリさんたちに話したんだけれども、寝ていて起きたときに、自分は愛されていると思う気持ちで起きることがあるようになったって。だから、そういうふうな、子供の時って、もう、さっきマリさんが言ってたような、純粋に愛されているとか、そういうふうなことを感じることができるんだけれども、大人になるといろんなことがあって、それにこう、灰が積もるように、こう、なってね。それで、見えなくなることっていっぱいある。それで、その中で、心理療法科の人に、自分の夢をこう書いて、自分は何を考えているかっていうふうなことを自分で把握して、話して、で、手放していったっていうふうな作業をした中で、ある日、子供の時のように目が覚めることがあるようになったんだっていうふうに妹が言った時に、それはすごい話だねって言って、そんなふうに目が覚めることは私はもうないよっていうふうに言ってたのね。だから、やっぱり大人になってしまうっていうのは、それなりにこう、灰をかぶって、自分の考えでいっぱいになって、神様の本当の思い、どれだけ大切にされているかっていうところが見えないということだから、やっぱりその、自分が今何を考えているかっていうふうなことを、 告白するっていうふうなこともすごく大事なことだと思うんだ。把握して、告白して、それをこまめにこまめにやっていって、それで、行くことって大事なんだろうなと、妹を見てて思ったの。それで、さっき、ちかこさんが自分を大切にしてっていうふうに言ってたのって、本当に、本当にその通りで、神様が、もし私たちを子供として、この世に使わせてく、生まれさせてくださっているっていうふうなことであったら、そしたらマリさんとかが子供を大事にするように、私たちを大事にしてくれてるんだと思うのね。だからものすごい大事にしてくれてると思うんだけれども、それを、見えないとしても、自分自身をそれぐらい大事にしなきゃいけないんだと思うんだ。だからマリさんも、だからその、自分の、自分が傷ついていることとか、そういうふうなことも、もう本当に傷つくことっていうのは、正直傷つくわけだから、そういうふうな時も自分を大事にして、で、そういうふうな自分の気持ちを大事にして、いやいやいや、これじゃダメだと思わなくても大事。その前に神様はもう分かってるから、だから、で、大事に大事にしたらいいんじゃないかなと思った。それで、キジさんがさっきこうひねた感じのね、発言をしてたけれどもね。でもね、なんかね、なんか純粋な子供の話をね、こう、もうすごいなんかこうひねってさ、すごい話にしたけど、でもね、私ね、でもね、キジさんがね、を見てると、私ね、キジさんって、神様すごいんだよ、みたいな感じのことをね、純粋に話すじゃない？で、もうその通りだと思ってる感じがあって、私の方がもっと分析してしまう、自分の心の中もこう、すべてを分析してしまうところってあるから、だから、キジさんってすごく羨ましいんだよね。すごくいいんだよっていうふうに言われるの。だから、キジさんはひねた発言した割には、私はすごい子供のように純真で、すごい早く神の国に入っていったな、みたいな感じに私は思っています。で、それで、これでみんな発言しましたけれども、じゃあ、生産式に移ってみていいかしら。あ、生産式というか、マリさんのお話に閉じていただいて、でかマリさんこれで何かあります？ヒサさん何かある？
自分はもういいんですけど、なんかや今さ、もうちょっとでさ夜中の3時なのに日本から入ってきてる物好きなやつが約1名おるんやけど、なんかみんなの話聞いてて感じたこととか、いや別に無理して喋らんでもいいけどね、周りに誰か寝てんだったら、もしもあったらいい？パス？遠慮なく。
こんにちは。久しぶりに母教会というか、20年ぐらい前に、この教会に通ったんで、久しぶりに来ました。はい。2時45分なんで、ちょっと、人の中から入ってます。こんにちは。途中から来たんですよ、途中から。それで、なんか子供のことについて話してましたよ。いやでもその自分も保育士やってるので、なんかこう、はい、自分のことのように聞いてしまって、はい。ありがとうございました。なんか途中から入ったのは、ちょっと、本当のその、ことが分かってない状態でずっと聞いてたんですけど。
はい。です。
その、どっかで子供に、やっぱ子供とのこと関わりのことで、ですよね。
私、の証だったんですけども、今日入ってきていただいてありがとうございます。保育士をこっちでやってまして、日々人間関係がですね、ちょっと人間関係で悩むことがありまして、それに心がすごく、はい、持っていかれて、もう、神様の祈りへも、祈りに対しても、純粋に、子供のように、子供が親を慕うように、
うん、
先生を慕うように純粋に神様を愛するとか感謝を捧げるとかではなくて、もうささくれだった祈りを、神様この関係をどうしてくれるんですかとか、そういう祈りになってしまってますっていうお話。
ああ、ありがとうございます。全く私も同じです。
子供たちは純粋に、やっぱり、あ、ですよね、ありますよね。
ニューヨークの日本語教育、ニューヨークの保育園ってことですか？ニューヨークの保育園って
こと？私、ちょっとユタのソルトレックシティから、参加させてもらってるんですけども、はい、こっちの現地の保育園で働いてます。
でもさ、礼拝終わったらまた、
はい、
起きてる、元気があったら、ぜひお話しましょう。いい機会でした。なんか、せっかく保育士の方が保育士の話されていたので。じゃあ、マリさん、ここで一回閉じて、何かありますか、はい、お話ししていただいてもいいし、閉じるお祈りをしていただいても。
あ、じゃあ、お祈りします。はい。天のお父様、今日もこうして、私たちをあなたのもとに集めてくださって感謝いたします。今日与えてくださった御言葉のように、子供のように、純粋にあなたを愛し、あなたに感謝し、世的なことから離れて、私たちを神の国に受け入れられるものと清めてください。この祈りを尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。